第2部を開催いたします。第1部では岩手県釜石市出身で視覚障害当事者である佐々木よし子さんに震災前の暮らしから地震発生当日までのお話を伺いました。ここから長い生活の変化が続きます。第2部では JBS 日本福祉放送パーソナリティの武田幸男さんを聞き手にお迎えし、避難所に到着されたところからのお話をお聞きしたいと思います。では佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では避難所に到着されたところからのお話をお願いいたします。
はい、わかりました。避難所に行くまではどうなるかなって、実は国道45号線の右左はもう瓦礫の山で、そちらにも行けない、それから野宿も無理、それで一週間前に実は三陸自動車道の一部が通っていたので、私たちはそこに登って歩こうと決心しました。それで土でできていた坂を登ってそこに上がっていきました。途中ドロンコになってひっくり返りそうになったのですが、なんとかみんなに助けられて道路まで登っていきました。するとそこにはダンプカーや市の乗用車があって歩こうと決心したのですが、車にも乗せてもらい、子供たちもダンプカーの荷台に乗せてもらい、全員で津波の被害に遭っていない最初の避難所に着きました。そこの避難所は本当に人がいっぱいいました。私たちは家からは早くに逃げたので、体は濡れていませんでしたが、やはり洋服が濡れていたり、そういう方もいらっしゃいました。その中で困ったことはやっぱりトイレでした。トイレは廃校になった体育館を使わせてもらったんですが、トイレはもう使えない状態でした。そして簡易トイレを初めて使ったのですが、その使い方もわからず手間取ってしまったのですが、そういうことを経験したことはその中では良かったなと思いました。とにかくたくさんの人がいて、それから寒い中で暮らしたというか、たった一晩だったんですけれど、そこではもちろん寝ることもできず、余震も多かったので、一晩まんじりともせずに過ごしたことを覚えています。ここが第1回目の避難所の生活でした。
小学校での備蓄品などはどうだったんでしょうか？
はい。そこの体育館は、廃校の体育館で、なんと次の日にですね、校庭に大型バスが2台来てたんですね。それに乗って、旧国道の山越えするようなところを通って、一番釜石では海から遠い小学校に行ったんですね。そこからが本当の避難生活となります。で、行ったところでは、段ボールも、それから新聞紙1枚もなく、暖房を使えるスチームだったので、それももちろん止まっていて、温まるものというものは何もありませんでしたね。
武田さん、ここまでのお話で何かございますか？
トイレの話で、はい、廃校だったから、まあトイレが使えなかったんですよね。簡易トイレのお話が出たんですけど、使う練習なんかはあらかじめしてらっしゃったのか、そこの場でこういうふうに使うんだよということで使われ
たのか。そうですね。今までそういうものを見たことも体験したこともなかったので、そこに行ってこういうふうにしてこうして座って、はい、あとはこういうふうに処理してくださいみたいな、はい、そこで説明があって初めて使いましたね。はい、こんなこと言っていいのかなと思うんですけど、段ボールに座ったような気がします。その中に袋が入っていてっていう、そういう本当にね、簡単なトイレではあったんじゃないかなと思います。
そこから、また学校に移られるんですけど、そちらの方もはお手洗いは使えた？
はい。そちらの方は、タンクに水があったので、屋上のタンクに大事に使ってくださいって、なんてかって言うと、停電しているので、
はいはい。
それ補給はできませんよ。だから、今ある水をみんなで大事に使いましょうっていうことで、うん、トイレの流し方を工夫したりとか、そういう感じで使えたんですけど、数はあったので、助かりましたね。
では、二日目に移動された避難所での生活について、もう少し詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
はい。そこでの生活は、今言ったようにトイレでは助かりました。しかし、やはり寒いという点では、先ほど言いましたように、段ボール、新聞紙一枚もなかったので、お母さんたちに協力してもらって、おばあちゃんである私が行っていいのかなと思ったんですけれど、街を回って、住宅地を回って、みんなでちょっと寄付してもらって、今使ってない毛布とか、うん、それからタオルケットとかあったら、なんとか寄付してくださいって、回ってみませんかっていう声をかけて、主人とか娘、その他お母さんたちが何人か、町の方へ向かって声をかけてくれました。一人の方が男の方なんですけれど、何か役員をしていたのでしょうか。あなたたちはもう学校に戻っててください。僕が何とかしますから。ということで、後ほど届いたものがあって、それをみんなで分けて使うということになった。ということで、おかげさま、本当に助かりましたというところでした。
武田さん、いかがでしょうか。
教室に寝具とかを提供してくださったと思うんですけど、教室の床の上に敷いてお休みになったんですよね。
はい。行ったその日は何もなかったですね。うん、後から聞いたことなんですが、うん、そういう紙類、これは保存、それからあとは火災になった時のということで、
ああ、
学校には置けないものなそうです。何もなかったですね。
じゃあ暖房もなく冷たい床の上に、でもそれでも好意で集めてくださった寝具とかで。
はい。一年生の教室に私たち入ったんですけれど、うん、子供たちには運動マット一枚が届けられて、ここに28人の子供を頭を交互にして、とにかく全員はそこに入ったかなっていう感じで、みんなでぎっしり並ばせて、それでもらった中から何枚か上にかけて寝たんですけど、3年生だったお姉ちゃんたちは床にそのまま寝て、みんなといただいたものを共有したりとか、それから新聞紙をかけて寝たりとかっていうところもありましたね。
お子様だけで28人っておっしゃったんですけど、大人なんか見ると全部で何人ぐらいいらっしゃったんです？
1000人ぐらいはいましたね。
ああ、そう、すごい。
はい。
じゃあもう寝具なんか当たらない方もたくさんいてたんでしょうね。
その時には寝具は全然来てませんね。
ああ。
はい。
寒い。
最後まで寝具は届かなかったんじゃないでしょうか。
すごくて休めないでね。
そうですね。私たちはたまたま途中で小さい子がいるからといって、うん、逃げる途中でいただいたのがあったので、それを使ったり、先に避難所から自宅が大丈夫と言って、出て行った方が使ってって置いてくれたものを使ったりしましたね。
ありがとうございます。あと、お食事についてはいかがでしたでしょうか？
はい。食事は最初の1週間は、子供たちはお菓子1個、それから私たちは飴玉1個か、何もなし、ということが続きましたね。で、1週間後に、小学校の1年生の子供たちが一緒だったので、その子たちにおにぎりが1個届いて、テーブルに並んだ時、まあ誰が教えたんだかわからないんですけれど、子供たち全員が手を合わせて、いただきますって言った時には、
ああ、涙が出ちゃう。
かわいいなって思いましたね。
うん、
私たちはそれでもうまだご飯っていうのは届かなくて、賞味期限寸前のパンなので毎日フランスパンみたいなのを食べていましたね。
あ、でも歯ごたえがあってまだ食べた感じがあったんでしょうか。
はい。ただお湯がないんですね。学校なので灯油のストーブとかもなかったんです。 なので、2歳のその子供が食べるにはちょっと辛かったと思いますね。だから、あったかいものが欲しいということで、たまたま私たちがいた学校の下に中学校があったんですけれど、そこの中学校に自衛隊のテントが張られたので、その人たちが来てくれて、なんか欲しいものはないかということで、ストーブが欲しいって言って、それからみんなでお湯を沸かして、インスタントのスープやコーヒーを味わうことができるようになりました。
それまでどれぐらいの期間が空いてたんですか？
と今は覚えてないんですけれど、子供たちにおにぎりが届いたのが、そこに入って一週間後ぐらいだったので、それからまた何日か過ぎてからだったと思います。パンを食べてた時期も多いので、順番に日付を賞味期限にならない順番に並べて、でも毎日そういうものを食べていたんですけど、でも口から物を入れるってすごいなって、みんなそれでもニコニコして食べてたので、ああ、力がみなぎるってこれだなって、口から物を入れるってすごいって思いましたね。
ありがとうございます。電気の開通まではどれぐらいかかったんでしょうか？
日にちはやっぱりちょっと覚えてないですね。でも、電気がついた時のみんなの喜びってやっぱりすごかったです。誰も彼もが声を上げて、そして手を叩いて、その電気が通じた。でもそれは制限ありだったんですね。できるだけ大事に使ってください。ということで、でもそれでもね、喜びはやっぱりすごかったですね。それから校内放送ができるようになったので、見えない私たちにも情報が届いたということでしょうか。やっぱり情報欲しいですもんね。見えなくても。
ですね。ラジオとか使ってる方とかいらっしゃったんですかしら。
持って逃げた人少ないと思います。だから情報はほとんどない市の人たちからのリンクが来てましたね。
もちろんね、スマホなんか持ってた方なんかでも充電なんかが全然できない状態だったんでしょうね。
そうですね。学校なのでコンセントはたくさんあったんですけれど、電気が来てないので充電できない。
ずっとできない状態で外部の方と連絡取り合うことなんかも難しい状況。
そうですね。電波が悪かった学校だったので、外に出ないとうまく電話ができない。もし通じたとしても。なので、充電器を私は持っていたので、それを提供して、いつも誰でも使っていいよということで、コンセントにずっと差しっぱなしにしておきました。
まあ、電気がつながってからですね。
はい。協力し合ってみんなで使いましたね。
佐々木さん、その当時ですね、白杖を持っていらっしゃらなかったんでしょうか？移動等はどうされていましたでしょうか？
ここがもしかしたらば、地方と都市の考え方とか、それから視覚障害者というものの考え方、格差っていうか、私は自分が暮らしていた時に視覚障害者だとか、それから白杖というものを知らないで暮らしていました。正直言って仮設住宅に行って、初めてボランティアの人たちが地方から来たりして、それで白杖というものを知ったりとか、そういうことになったんです。
じゃあもう階段とか怖かったんでしょうね。
ですから手探りで行く。当時、だんだんにご飯を娘たちが作る当番制になったんですね。そういう時に、私のそばから家族がいなくなることもできてきて、そんな時に限ってトイレに行きたくなるものですものね。
そうですね。
だけど、呼んでも誰もいない、すみませんって言っても、誰もどうしたんですかって声をかけた方もなかなかいない。みんなそれぞれに、一生懸命なので、じゃあ自分で行ってみようと思って、方向はわかるので、壁伝いに行こうと思ったら、座ってくつろいでる方もいれば、足を、方もいれば、踏んづけてしまいそうになったりして、ダメと思って、ちょっと横にそれたら、灯油のストーブがあって、
お、怖い。
誰かが危ないって言ってくれたらば、小学校の子供、女の子が来てくれて、どうしたの？って言うから、トイレ行きたいんだよね、って言ったら、じゃあ連れてってあげるっていうことで、その時はとっても助かりましたね。 知らなかったんですよ。白杖っていうものも知ら
ない。障害者手帳はお持ちだったんです？
障害者手帳は持っていましたが、
白杖までたどり着かなかったんですね。手帳は取ったけども、はい、白杖っていうのを知らなくっていらしたんだ。はい、
そうですから、視覚障害者のすべてを知らなかった。
ね、ああ、周りに全然いなかったんですね。
手の悪い私、みたいな感じ。
ああ、まあ、ただ単に。
そうそう。それしか頭になくて、役所行ったらこんなことがあるんだよとか、はい、そういう、暮らしていた。ようですね。自分で言うのもおかしいんですけれど。いましたね。だから、どこに行った時も白杖ももちろん持ってなかったし。
じゃあ、移動のコツもわからないし、この視覚障害者だったらこんなこと用意しといたらいいよっていうこともわからないけども、まあ、たまたま、さっきね、充電器も持ってらっしゃったとか、割と準備してらした感じです。
ね、そういうことでしたね。まあ、トイレでも大変なことがあったんですけれど、当番制ができてから食事はね、視覚障害者であっても、子供であっても、産んでもらいに行かなければいけないってことができちゃったんですね。なので、段差の多い場所、
はい。
すのこ板を超えて、1日3往復っていうのがありました。家族が私の分までもらってくるっていうことができなかったので。
一人分で、それがチェック。
そう、家族と行くことがあっても自分も一緒に行ってもらうっていう。
たくさん持っていく人がいないようにみたいなことでしょうかね。
そこの道のりは自分にとっては大変でしたね。今言うとり、でもその時は白杖を持つっていうことも知らなかったので、それ当たり前。
ね、白杖持ってたら周りの人もね、ちょっと気遣ってくださったかもしれないけれども、そのつき方をね、わからなかったも、周りの方がね、ああ、避けてくれたりとかあるでしょうけど、この人何ふらふら歩いてんのみたいな感じでしょうね。
邪魔みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
感じだったんじゃないかなと思うんですね。まあ、その時に、だから自分の考えで、あ、逆に視覚障害者って分かってもらいたい。あの人視覚障害者っぽいよって、もうはっきりとね、分かってほしいってその時思いましたね。何も知らない中でも、分かったら、ちょっと声のかけ方とか、出た時に振り向いてもらえんじゃないかってちょっと思いましたね。
そうでしょうね。トイレに行きたいと思ってたとき、すいません、すいませんって言ってても、この人何を言ってはんねやろぐらいの感じだったかもしれないけども、
ま
あ、ね、近くに杖なんかがあったら、ね、声かけてもらえることもあったかもしれない。
なので、差別とかね、そういう言葉じゃなくて、災害時にはね、そういうのってあっていいんじゃないかなってずっと思っていますね、今もね。でなければ、たくさんの人がいるので、私にできることって言ったら、座っているのが一番のみんなへのお手伝い。
邪魔をしない、ふらふらしないみたいな感じ。切ないけどね。気持ちはあってもなかなか難しい。その避難所はどれぐらいいらっしゃったんですか？
ヶ月いましたね。
ヶ月。
はい。
大変な生活の中、お手続き等もたくさん困りごととかもあったというふうに伺っております。お手続きについてもお話しいただけますでしょうか？
はい。私の方で手続きしたのは、自分自身でできたものは何もないんですけれども、例えば、罹災証明とか、そこでいたときに何て言ったらいいんだろう。もう決めるのかなと思ったんですけれど、仮設住宅への申し込み、それから復興住宅への申し込み、それからその場で1200人もいましたので、内陸地への温泉での一時避難、それをするための手続き、それから車の配車等々、ものすごい数があったようです。ただ、それは主人も娘たちも一緒だったので、書いてくれるのは家族だったんですけれど、あ、相当書いてるなっていう雰囲気でいましたね。
今お風呂の話が出たんですけど、当然、はい、学校には水しか出ないっていうこともあったし、お風呂なんてことは全然ないんでしょうけど、 お風呂に入れたのってもうかなり先になる感じ。
とりあえず3週間は着替えもできませんでしたね。
ああ、着替えもなかったんですね。
着替えもなかったんです。
ああ、
でも全員が着替えしないんで、
う
ん。
まあ自分だけじゃないからね。
そうそう。それが逆に力となって、あ、みんな同じっていう感じで。だかな。
まあ冬だし汗をかくこともなかったでしょうけれど、やっぱ下着はね、変えたいとは思うよね。
はい。そうですね。うん、でもね、下着ほど支援物資来ないんですよね。
そうなんだ。
自分に合ったサイズが来ない。洋服は来るんですけど、なかなか下着に出会うことってなかったですね。着のみ着のままなのでね。自分たちの着たままなので、着替えは欲しかったですね。
まあ、大人はそうなんでしょうけど、2歳のお子さん、おむつ、
おむつはね、支援があったんです。
ちょっとしてから支援が届き始め
た。そうですね。学校にもおむつは来たので大丈夫でしたね。
よかったですね、
うんうん。私たちではないんですけど、避難所の中でおばあちゃんの人が孫を助けて来たことはいいけれど、ミルクと哺乳瓶と持ってこなかったんで、どうしたらいいかななんて悩んでおられましたね。その後がどうなったかはちょっと私たちは確認できなかったんですけど、ああ、そうなんだ。持ち出せなかったんだなってちょっと思いましたね。
ありがとうございます。ここから避難所から仮設住宅に移られたということなんですけども、仮設住宅のお話も伺ってよろしいでしょうか。
はい。学校では1ヶ月間暮らしたんですけれど、子供たちの調子もあまり良くなかったので、次女の旦那さんがちょっと家の解体のことで来てくれた東京から、その車に乗って一旦東京に行きました。で、私は主人からの連絡があって、また東京で1ヶ月暮らして、1ヶ月後に仮設住宅が決まったんで、戻ってこないかということで、見に来たそのまま仮設住宅で暮らすことになりました。
仮設住宅はどういったところだったんでしょうか？
仮設住宅は、昔はっていうか私たちが使う前はラグビー場だったそうです。そこに、長屋住宅6世帯が一つの一棟になって、それが31棟あった仮設住宅でした。
6×32。
ここに440人ぐらいがいたということでしたね。全員を数えたことはなかったんですけれど、なんか新聞の情報で440名の仮設住宅とかって書いてありましたんで、そのくらい、それ以上いたかなって私は思っているんですけれど、440人が一つの仮設に住んでいたところでした。結構大きい仮設ではありました。
やっと1ヶ月経って、プライベートというか、が確保されたっていう。
はい。そうですね。主人連れて行かれて、二つの四畳半と、台所とトイレと、お風呂場があったんですけれど、そこに行って、戸を開けた瞬間に、冷蔵庫が目に入ったんですね。暮らせると思いました。
ああ、暖かかったですか？部屋は。
そうですね。カーテンがね、引いてあったので、まだ明かりもなかったんですけど、お父さんが明かりを入れるために、カーテンをシャッって開けた時に、おう、暮らせるぞって。
あ、そうか。
入れる家ができたなって、それは思いましたね。お茶碗もあったし、お箸もあったし、それを見た時に、あ、今日から暮らせるんだって思いましたね。
その仮設住宅ではご夫婦で皆さんと一緒に様々なお手伝いをされていたということなんですけども、そのお話もお聞かせいただけますでしょうか。
はい。仮設住宅で自治会ができて活動が少し活発になった頃、主人がその中での会長代行、会長さんがいなくなっちゃったので、会長代行っていうことで文書を欲しいということになって、それで私は事務員をしてたので、ワープロを使っていました。昔の話です。でも、声の出る ワプロがあったら私やれるかもとか、パソコンっていうの知らなかったので、そして、うん、でもみんながパソコンパソコンっていうので、声の出るパソコンがあったらできるかもしれないけど、声のあるパソコンってあるの？ったらば誰も知らない、うん。で、ボランティアさんの方たちが来た時に、中央からやっぱり来るので、そういうのってあるの？って言っても知らないって言って、そしたら主人が新聞を見てて、いや、釜石の人でパソコン教えてる先生がいるらしいよって。で、うん、その人に電話をかけたら、その人も全盲の方で、
うん、
音声パソコンを使ってて、じゃあその人のところに行こうということで、電話したらいいですよって。で、新商社センターっていうのがあって、そこにいつも詰めていたったりしたので、早速訪ねて行って、こういうものだよって言われて、初めてそれを触ってみて、声が出て、うわーっと思って、これ欲しいって言ったらば、届け出がっていうか、そのソフトをもらうのに、届け出も必要だけど、パソコンもないねって言ってたら、宮城の方で頑張ってる方に、中古ですけど、パソコンをあげますっていうのが出てきて、
うん、
ぜひっていうことでいただいて、
うん、
そしてソフトも注文して、市の方からやってもらって、届いて、うん、そこの中に入れて、インストールして、声が出て、うん、あ、私のパソコンが来ました、みたいな。
だ
から、ちょっとずつ工夫しながら、文章作りしましたね。
あ、もう、打つのは打てたんですもんね。
だから、文字を大きくしたり、でもダウンロードができなかったので、
あ、インターネットの環境は、
はい、
中だ。
はい、できないし、なので、うん、イラストを使って先に印刷して、後から文字を載せて、ちょっと可愛いの作ったりとか。そんな風にしてちょっと工夫しながら面白いポスターも作ったりしました。
あ、そうなんですね。ちょっと見えてらっしゃったんですね。そしたらね。
はい。その頃はちょっともっとひどくなったかな、目の方は。あと主人が見てくれて、あ、これでよしとか、
うん、
もっと耳寄せてくれとか。
うんうんうんうん、
字もちょい大きくとかっていうので、二人で作った感じですね。
うん。
はい。それでイベントのことでポスターを作り、みんなでそのイベントに向けていろんなことをしました。
ありがとうございます。武田さん、ここまで何かございますか？
うん、今、イベントっていう話があったんですけど、なんかコミュニティのなんか集まりみたいなことですか？
いえ。大きいものだとラジオ体操？
ああ、みんな集まってちょっと運動しようよとか。
はい。どっかもうちょっと大きいですね。うんうん、実は以前に釜石に絵のラジオ体操が来てたんですね。
うん。
だったら元気を出すためにやろうということで交渉したんですけれど、はい、もう翌々年ぐらいまでの開催地が決まっていって、じゃあ自分たちだけのラジオ体操をしようということで、仮設住宅全員と、地域と、うん、それから隣にある小学校の子供たちと父兄を含めたラジオ体操を企画して、みんなでその大きなラジオ体操をしました。
はい、毎日ということじゃなくて、たまにそうやって集まってやったということですね。
はい、でっかいですね、ラジオ体操大会。どのくらいの人数が集まったかな ?500 人から600人。
おー、すごい。
近くに公園があったので、そこを使ってやりましたね。ただ、ラジオ体操もみんなで毎朝しました。やり方がわからないっていうところから、出てもらえるし、
うんうん、
っていうことで先生が来て、週一回練習しましたし、それが定着して、毎朝のラジオ体操もしましたね。
もうその頃にはもう冬は終わっていて、春に、もう夏に向けてる時期ぐらいだったんでしょうか。
12年のですから、自治会ができた次の年ですから、12年ですね。震災から2年後ですね。
あ、もう、ああ、
はい。
そうなんだ、はい。
みんな元気がないんですもの。
はい。
だから、外に出てもらうために、ただ楽しいだけではなくて、
うんうん
う
ん、
そういうところに来ると、話し合いに参加した
場合
がね、カートで来るんですけど、うん、帰りは手ぶらで帰ってカートを忘れてく。
押していっても自分はもうサクサク歩いて帰れちゃうんですね。そう
そう。忘れたよって言うと、うん、あーみたいな感じで。そういう風になって、おー、ここに来ると3日は生きながらえるなとかって言って、言ってくれるんで、そういう感じでイベントできるものならやろうねって言って、何回か企画してやりましたね。
やっぱりね、仮設住宅の中の孤独死なんかもね、結構問題になったりしていましたけど、まあ、そういったことを防ぐ意味でもなんかね、横のつながりとか持っていかれたと思うんですけど、
実際に寂しい方がたくさんいましたよね。
お家もなくされて、家族もなくされて。
そうですね。なんか、吹くたびに自分の家族が出るんじゃないか、帰ってきたかなと思って、ドア開けると誰もいなかったりという寂しさ。それは相当消えなかったので、そういうことで企画しましたね。
はい、ここまで貴重なお話をありがとうございました。第2部では避難所から仮設住宅、そして大きな暮らしの変化についてお話しいただきました。続く第3部では佐々木さんと武田さんによるクロストークにて当事者の視点を交えながら震災の体験やその後の暮らしについてさらにお話を伺ってまいります。